元町教会の建てた説教者として、私がこの場所から説教をするのはまだ両手には余るのですけれども、まあ、両足の指まで含めればもう数え切ることほどになりました。まだまだ語り尽くせないという思いがある一方で、しかし結局毎週毎週聖書に向き合いながら、この主イエスのお姿、この主の恵みをぜひこの教会で語りたい、語らねばならないと示されることも、またこれからこれまでこの教会で実際に語ってきたことも、考えてみればそれほどたくさんのことであるわけでもないなと、そういうふうに自覚もしております。私が毎週の説教でご紹介し、皆さんに出会っていただきたいと願ってきた生けるイエス・キリストのお姿、そのお方が今も生きて私たちと出会ってくださり、私たちに向かって今語りかけていてくださる御言葉というものは、例えば今日の聖書箇所において十字架の上の主イエスがお語りになったお言葉、成し遂げられたと、この一言に、またこの一言をそこでお語りになっていてくださる主イエスのお姿の中にあると、結局は言うことができるとも思っております。もちろん別の言葉を主イエスに表された神の福音の真髄と取り上げることもできます。主イエスのお語りになった別のお言葉、聖書の記す別の御言葉を持っても、これこそが聖書の証しする主イエスのお姿だ、これこそが生ける主イエスが私たちに向かって語りかけておられる良き知らせを告げる声だと、同じように言える言葉は他にもたくさんあります。しかしまた十字架上で主イエスがお語りになった、成し遂げられた、このお言葉も主イエスキリストの良き知らせそのもの、生ける主イエスが今まさに私たちに語りかけてくださるゆえに、私たちがその言葉に支えられて、このお方に支えられて、どんなことがあっても生きていくことができる、そういう命の言葉そのもの、私たちの命そのものであるとも私は信じております。この教会でこの土地に生きながら、私は皆さんと共に聞き続け、皆さんと共に語り続けてきたことは、この十字架上の主イエスのお言葉であったと、そういうふうに言い切ってしまっても何ら差し支えはありません。成し遂げられたと。そうです、必要なことはもうすべて成し遂げられているのです。今年度すでに3人の新しいキリスト者が私たちの教会で生まれました。2週間後のクリスマスにもまた洗礼式がここで行われ、さらにその少し後にも洗礼の備えをしていらっしゃる方々がいます。イエス・キリストに結び合わされた者として、神を父と呼ぶ、神の子として新しく生まれ、新しい歩みをスタートさせます。洗礼を受けた方々はその洗礼の時に、牧師から、あるいは周りの方々から次のような言葉をよく聞くことがあると思います。これはゴールではなくスタートです。洗礼とともに新しい歩みがスタートするのです。神に愛される神の子としてのよちよち歩きが始まるのです。そこから始まります長い信仰生活は、教会生活の途上にはきっといろいろな喜びとともに、またいろいろな困難が待ち受けていることでしょう。時には自分は信仰者としての歩みをこのまま続けていくことができるのか、続けていっていいのか、あるいは年月を重ねたキリスト者でありながら 自分の信仰には全くの進歩発展がない。洗礼を受ける前の在り方からほとんど何も変わっていない、そういう歩みである。情けなる時があるかもしれません。少しはキリスト者としての年を重ね、風格が自分にも備わってきたかと思える時があったとしても、その思いもまたある日ある時、隠されていた自分の罪、自分の弱さに出会い直すような経験を神の言葉によってこそ示され、なんだかぐるっと回って気づいたら、最初のところから自分はほとんど進んでいなかった、がっかりしてしまうことがあるかもしれません。でも大丈夫なんです。そんなことはちっとも問題にならないのです。がっかりしたってもちろん良いのですが、がっかりしすぎることがないのです。なぜなら、すべてのことがもうすでに成し遂げられているからです。私たちに必要なことの全部がもう成し遂げられているからです。私たちの信仰の歩みが始まるずっと前、私たちが洗礼を受けるずっと前、私たちが教会の門をくぐるずっと前、そもそも私たちが生まれるずっと前、この金沢の地にアメリカの宣教師たちがやってきて福音を伝え始めるずっと前、2000年前、今日私たちが読んでいるイエス・キリストの十字架の出来事がリアルタイムに起こったその時代、その場所、そのところで、すべてのことが今や成し遂げられたと主イエス・キリストはそう知っていてくださり、今我々の生きている時間っていうのは、すべてが成し遂げられた後の時間であります。主イエス・キリストはそう知っていてくださる。神の一人子が、子なる神が、すべてのことが今や成し遂げられたと知っている。これはただごとではありません。神が、神ご自身において知っていてくださるということです。神が、神ご自身においてイエス・キリストの十字架の出来事を、そこに聖書の言葉がすべて実現したと知っていてくださる。神は神のお望みになる御心のすべてをもうそこで完成されたのであります。ある聖書の翻訳では28節のイエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知りという言葉に注をつけまして、そこに思い残すことは何もないと、この言葉の持つ意図を補ってくれています。思い残すことはもう何もない。主イエスは、そしてまた主イエスにおいてその御心を実現してくださる父なる神は、今ここで主イエスの十字架において全てを成し遂げ、思い起こすことは何、思い残すことは何もない。神はもう何も不足を感じておられないのです。このアドベントクリスマスの時期になりますと、私はいつもいつも思い起こす一人の詩人がいます。一人の詩人の一つの詩があります。島崎光政というキリスト者の詩人の詩です。もうだいぶ前にお亡くなりになった方です。まあ、何度かこの場でもご紹介したことがあったと思いますが、生誕、聖なる誕生というタイトルのクリスマスの詩、それをこの時期に私は必ず思い起こします。短いものですから改めて全文ご紹介したいと思います。こういう詩であります。 言葉は耐えられずに形となり地球への旅を急いでいた。約束の時は震え、ベツレヘムの夜更けに緑子となった言葉はふと花のように目を開いていた。馬小屋の片隅で言葉は耐えられずに形となり地球への旅を急いでいた。約束の時は震え、ベツレヘムの夜更けに緑子となった言葉はふと花のように目を開いていた。馬小屋の片隅で言葉、ヨハネによる福音書がその冒頭において主イエスキリストを呼ぶその名称であります。天地の作られる前から神と共にあった言葉、神である言葉、その言葉なる神が耐えられずに、こらえきれずに、その心と身を震わせながら時間の中にやってこられた。この世界の中にやってこられたのです。その言葉は肉となってこの私たちの間に宿られたのであります。耐えられずに、こらえきれずに、形となってこの世に来られた。この苦しいほどの神の愛、神の情熱、神の動揺、耐えきれず、こらえきれず、形となった神の言葉、神の思い、すなわちイエス・キリストが、その十字架の上で今や、父と心を一つにしながら、すべてを成し遂げられ、もう思い残すことが何もない。成し遂げられた。完成したとおっしゃったのです。十字架に釘付けになり、何もできない無力な存在に見えるこのお方が、実はこの十字架においてこそ動き続け、働き続け、震え続け、そのところにおいてこそ私は乾くと、カラカラに乾ききるまでにその命を燃やし尽くしてくださったのであります。そうして私たち人間とご自身の間にあった中垣、私たち人間と父なる神の間にあった壁を耐えきれずに突き破り打ち壊してくださいました。和解し、仲直りし、結び合い、一つとなり、神が人間の神となり、人間が神の人間となる。つまり神なしの人間ではなく、もう人間なしでの神でもない。もう絶対にそうならなくなるために、神自ら、神の方から耐えきれずに来てくださって、カラカラに乾くまで注ぎ尽くしてくださって、その命を燃やし尽くしてくださって、私たち人間は神のものとなり、神は私たち人間のものとなってくださいました。これは私たちにはできなかったことです。私たちがどんな努力を重ねても、決して神と人間の間に口を開けている裂け目を埋めることはできません。だから主イエスに出会った者たちは途方に暮れて、あちらでもこちらでも嘆いたということを私たちは思い起こします。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。年を取った者がどうしてもう一度生まれ直すということができるでしょうか。 それならば一体誰が神の国に入れるというのでしょうか。神と人の間にある裂け目を我々はどうしても埋めることができない。けれども人にはできないことを神にはおできになりました。言葉なる神は肉となって私たちの間に宿られ、私たちの兄弟となって、その命の限りのお働きにより私たちを完全に神の子にしてしまわれました。その十字架の上で乾くそう言わなければならなかったほどに御子はその力のすべてを注ぎ切り、御父と御子は私たち貧しい罪人の兄弟となり、また誠の父となってくださいました。このような神の命の注ぎ出しよりも力あるものがこの世の中にあるはずがありません。この世の外にもあるはずがありません。罪も悪魔も私たちの不信仰も死の力も神の成し遂げてくださった絆、神が結んでくださった私たちとご自身の一体の結びを解くことが絶対にできるはずがありません。この絆には限界がないのです。この一体の結び目が解かれることは絶対にないのです。私たちの罪も私たちの不信仰も私たちの無知も愚かさも恥知らずも、この結び目をもう二度と解くことはできません。なぜならば今日お読みしている聖書自身がこの絆の結ばれた直後にすぐに現実のものとなってしまった、私たち人間のひどい不信仰を語っているからです。私たちのために、私たち人間を神の家族に結ぶために、カラカラに乾ききるまでに注ぎ出してくださり、乾くと埋めかれ、そう埋めかれたお方に、私たち人間は水ぶどう酒を差し出したのだと聖書に記しています。水ぶどう酒、これは発酵が進み酢になってしまったぶどう酒のことです。まあ、いわゆるワイン通の語るところのぶしょねってしまった酸っぱいまずいぶどう酒のことです。これを薄めたものは庶民の飲み物だったとも言われていますが、けれどもここではそういうものではありません。シュエスの渇きを癒して差し上げようと差し出されたものではありません。28節の後半にここにあることは聖書の実現だと、聖書が実現するためだとそう書いてありますが、ここで行われた差し出された水ぶどう酒もまた聖書の実現であったと、そういうふうに私たち教会は読んでまいりました。どのような聖書の言葉がここで実現しているのか、多くの人がここで思い起こすのは旧約詩編69編22節のお言葉であります。そこにはこう書いてあります。人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとします。人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとします。 この聖書の言葉がここで実現しているんだ。私たち教会はそのように読んでまいりました。自分たちを神の家族にするために、カラカラに乾いてくださった方に、そのようにして人間にはできないことをすべて成し遂げてくださったお方に、私たち人間はその直後に酢を飲ませようとしたのであります。これが人間であります。これが私たちであります。本当に申し訳ないことです。しかしそのお方は、その差し出された酢をお受けになりました。ヒソプの枝の先に海綿をつけと、それにたっぷりと水ぶどう酒を吸わせて差し出したと書いてあります。ヒソプの枝、何気なく書いてありますが、ヒソプの枝っていうのはヨレヨレのふにゃふにゃの、そういうものだそうです。その先に海綿をつけ、それに水分を含ませ、十字架の上に掲げるのなどということは、まあ、到底できないようなものだと、そういうふうに学者たちは言います。だからそれはヒソプじゃなくて、まあ、ヒソプという言葉と音が似た投げやりですね、投げやりではなかった、その先にという誤字がここに発生しているのではないかと学者たちは申しますが、いやしかし私は、私たち人間が自分たちの悪意を実現するために主イエスに向かってしたことが、ヒソプの枝の先に水ぶどう酒を含ませた海綿を差し出すということであったというのは、これは誠にその通りではないかと思います。もしも主イエスがそれを引き受けることを願ってくださらなければ、もしも主イエスがその人間の悪意を最後の一滴に至るまで飲み干されることを意図してくださらなければ、そのヒソプの枝は折れ、その悪意は人間自身のうちに降りかかってきたはずであります。私たちのすることはそのようなものでしかありません。けれども主イエスは、そのふにゃふにゃでよれよれの枝が折れ、その人間のうちに降りかかることをお望みになることはなかったのであります。ご自分でそれを飲み干されることをお定めになってくださったのであります。まるで吸い取り紙のように、私たち人間の悪意の一切を未来永劫吸い尽くし引き受けてくださったのであります。私たち人間の置かれている場所というのはこのような場所であります。私たち人間が生きることが許されている時間、許されている場所というのはこのようなところであります。金沢元町教会の礼拝にお集まりの神に招かれた皆さん、皆さんお一人お一人はこのような神の御前に置かれ、このような神と共に生きておられるのです。皆さんがここに置かれているんです。洗礼を受けた者も洗礼を受けていない者も、何十年と信仰生活を歩んできた者も、今歩み出したばかりの者も、これから歩み出そうとしている者も、 皆同じです。成し遂げられているのです。だから大丈夫です。自分にがっかりしすぎる必要はありません。成し遂げられています。私たちのどんな失敗も、どんな罪も、どんな恩知らずも、私たちをキリストイエスにある神の愛から引き離すことなどできないのであります。だから起伏の激しい信仰生活、起伏の激しい人生の日、安心して悩んでください。安心して悲しんでください。安心して絶望してください。成し遂げられているからです。神の愛はあなたの悩みよりも、あなたの悲しみよりも、あなたの絶望よりも、もっと深い、もっとずっと深い、絶対にその外には出ていけないのです。何度もこの場所でご紹介してきましたが、ルドルフ・ボーレンという神学者がいます。実践神学の学者です。たくさんたくさん心に残る言葉を語っていますが、中でも私がボーレンの教え、ボーレンの信仰の言葉の中で一番と言ってよいほど心に留まっている言葉があります。私は今日皆さんの心にもその言葉が刻まれてしまうようにと願っています。ボーレン先生は言います。神の御前にある私たちの人生、それは交通を遮断した子供のための遊び専用道路のようなものである。我々の人生、神の御前に置かれている我々の人生というのは交通を遮断した子供のための遊び専用道路のようなものである。私たちの人生は子供専用歩行者天国の中にあるようなものだと、そう言います。この子供たちの命を決定的に危険にさらす車もオートバイも自転車も悪魔も入ってこれないんです。その中で未熟な子供同士喧嘩したり、足がもつれて転んで膝をすりむいたり、思い通りにいかなくて癇癪を起こしたり、そういうことは起こるのです。けれども守られているんです。兄さんであるキリストと共にその場所にあり、父なる神の眼差しのもとにあります。その大切な命は髪の毛一筋ほども失われない保護された遊び場の中にあるのです。そこにはもちろん真剣なスポーツがあり、真剣なおままごとがあり、そのようなものとして私たち教会もまたそこでキリストに似たものとなる訓練をし、修練をし、真剣な努力を重ねますし、その努力は父が全てをやってくださるのだから意味のないことだと軽蔑されたり、決して笑い者になるべきものではなく、この教会の中にあっても勧められ励まされるべきことであります。けれども、けれども、それらはいついかなる時でも遊び、聖なる遊びであり、それを超えることは絶対にないとボーレンは言うのです。私たちの信仰生活、キリストの似姿を目指す霊性を求める修練、それは神がご用意された聖なる遊びである。それにしても 必要なことを全部ご自分で成し遂げてくださる神が、なぜそのような遊びをわざわざ私たちにご用意されるのか、疑問に思われるでしょうか。しかしボーレンは言います。遊びは人生不可欠なものじゃないかと。遊びは人生不可欠だ。遊びがなきゃつまらないじゃないか。ここにキリスト者の生活のあるべき姿があります。いいえ、すべての人間の生活のあるべき姿があります。いいえ、あるべき姿などではなく、現にあるがままの我々の生活の姿がここにあります。すべて重荷を負って苦労しているものは主イエスのもとに来ればよいのであります。そこでその重かった私の荷物は、あなたの荷物は主のもとに下ろされ、その場所で私の名前、あなたの名前から主イエスの名前へと名義書き換え変更が行われます。いえ、本当はもうとっくの塔に名義が書き換えられていることを発見するのであります。それが成し遂げられたということです。すべてはすでに成し遂げられているのであります。それはどうしても絶対に運ばなければならないようなものではありません。人生の重荷、人生そのものが重荷として感じられる時も、我々が生きているその人生は生きねばならないものとして私たちにのしかかっているものではなく、生きてよい、生きることが許されている、そういう許しとして許可として与えられているものであります。だからどんなに真剣であっても、どんなに深刻な時も、やっぱりどこか息が抜けるんです。そこにはどこかユーモアが入り込む余地がいつもあり、実際に肩の力を抜くことができる瞬間が必ず入り込み、それを不謹慎だなんて思わずに喜んで受け取ることが許されているのであります。そしてまさにこの礼拝の時間こそ、生活の中に入り込んでくるこの礼拝の時間こそ、まさに神が私たちの人生の中に差し込んでおられる遊び、隙間の時間であります。今ここで私たちは重荷を下ろし、詰めていた息を緩め、肩の力を抜き、すべてを成し遂げてくださった、その生ける主の言葉を聞きます。すべてを成し遂げて引き取られたキリストの息、キリストの霊が改めてこの礼拝に私たちを招き、この礼拝においてあなたに対する神の声として今語りかけておられるのです。成し遂げられた我が子よ、あなたは安心してこの私の用意したプレイグラウンドで、この遊び場で生きていいんだ。あなたは生きることが許されているんだ。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、十字架で全てを成し遂げてくださった御子になお水ぶどう酒を飲ませようとしてしまう私たちの罪をお許しくださいけれども、そのような罪の許しを請うずっと前に、あなたはすでにそれを引き受けてくださり、 最後の一滴に至るまで飲み干してくださり、私たちの生涯を成し遂げてくださり、今はただただ祝いの日々として、喜びの日々として、遊びの時間として、私たちにこの生涯をお与えくださっていることを信じます。あなたの眼差しを失うとき、私たちは右も左もわからなくなり、ただ目の前のことに精一杯になり、真剣になりすぎることがありますけれども、神様、あなたがいつでもこのように、このような私たちの間に割り込んでこられ、この礼拝において私たちの間に割り込んでこられ、すべては成し遂げられた、聖なる遊びとされていることをもう一度気づかせてくださいます。どうぞそのことに、ここにいる一人一人が深く改めて気づき直し、受け取り直し、また肩の力を入れ、息を詰めて生き続けている者たちに、この神の良き知らせを語るために、私たち神の子を使わせてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。